本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第21章1節から11節です。聖書は後ろの方、新約聖書の42ページになります。マタイの福音書第21章。さて、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも、後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方に。ホサナ、意図高きところに。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方に。ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。本日はこの箇所より、あなたの王はどんな方と題してメッセージをお願いします。
今日も皆さんご一緒に礼拝を捧げられることを感謝いたします。昨晩のですね、大きな地震ありましたけれども、まあ、皆さんおけがもなく、被害もなかったようで、本当にありがたく感謝しています。さあ、皆さん、今日のメッセージのタイトルですけれども、お一人お一人はどうでしょうか。私には王様がいると自覚していらっしゃるでしょうか。それとも、私の王様な、おとぎ話でもあるまいしというふうに思われるでしょうか。聖書はですね、私たち一人一人が全世界、全人類、歴史を通してただ一人いらっしゃる王の王、主の主であるイエス・キリストとの関係の中に生きるようにと、この方を知って、この方と の恵みを知り、愛を知り、そしてこの方のものとして生きるようにということを進めています。では、この方はどんな方なのでしょうか。今日の箇所をですね、ちょっと地図で確認しておくと、これイスラエルのなんですけれども、ここにエルサレムがあります。エルサレム。そしてイエス様は先週お話をしたエリコから出てですね、山を登ってエルサレムに向かわれるわけですけれども、ベタニアを通って、それからベタニアというのは、来週再来週にまた出てきますけれども、非常に貧しい村であった。ハンセン病の患者の人たちが隔離されていた村であったとも言われる。 それがベタニアです。そしてそれよりもさらに小さなベテパゲというところから、エルサレムに向かって行かれる、まあ、こういう状況であった。で、このベテパゲでの出来事が今日の出来事であります。こういうふうに言われている。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に転ばがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れて行きなさい。もし誰かが何か言ったら主がおいるようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。ちょっとここ皆さん どのように感じますか。どういうふうに聞いてこられましたか。教会、キリスト教会ではですね、主のようなりって言ってですね、主のようなりって言ったら、すべてのものが言うことを聞いてくれるから大丈夫みたいなね、そういうちょっと乱暴な教えがなされることもあるわけですね。私も小さい時からそうでした。だけど神が必要としているからといって無理やり徴用したんでしょうか。これまで私たちは聖書をずっと勉強してきて、神様はそれぞれの自由意志を尊重なさる方であるということを私たちはずっと学んできています。自由意志によって応答する信仰でなければそれにはそれにはですね、それは有効ではないということを私は聖書はずっと語っているわけですね。それなのにね、主のようなりって言って無理やり連れてきても大丈夫っていうような、言うならば徴用するような形でイエス様がこのメロバとですね、コロバを使ったのか、徴用する王としてエルサレムに来たんでしょうか。この原文を読むとですね、それらの主人が必要としている。それらのというのが日本語訳に抜けてるんですね。抜けてる。それらのというのが日本語訳に抜けてるんです。で、この主というのは持ち主という意味でもある。そうすると、ロバたちの持ち主が必要としているという意味になるわけですね。もちろん、そのロバたちの持ち主は究極的には神様だという解釈も可能ですけれども、もう少し常識的に考えるならば、イエス様はあらかじめロバの所有者から借りる同意を得ていたと理解することができるわけです。無理やりイエス様は、私たちの同意を得ずにですね、無理やり何か私たちが持っているものを提供させるというような解釈ではなく、むしろ分かりました、主を使ってください、 あそこに私のロバがいますから使ってくださいというような形でロバをお使いになったのではないかと私は考えます。まあ、昔からですね、主がお入り用なのです、主のようなりといえば使わせてくれるからということですけれども、そういう解釈が多かったですけれども、必ずしもそれだけが一つの解釈ではない。彼らの持ち主が連れてくるように言ってますからと言った、そのように理解することができるわけです。じゃあどういう、転ばに乗ったって言いますけど、皆さんどういう情景を思い浮かべますか。これ左側ね、こういうふうにイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入場したというふうに一般的にはこう考えられている。だけど転ばってこの右側なんですよね。座れますかね。座れないと思うんですよね。で、イエス様がこの転ばに乗ってって言った時には、 転ばの首とか頭とかをですね、優しく触りながら、大丈夫大丈夫って言いながらですね、で転ばにまたいで自分は歩いて、またに挟むようにして歩いてエルサレムに入城なさったということではなかったのかと思われる。そもそもまだ何も荷を引いたことも乗せたこともないような小さな転ばだったと他の福音書には書いてありますけど、そんな小さな転ばにですね、男の大人がいきなり乗るということは、座るということは、まあ、無理なわけですね。まあ、そういうような情景というのを私たちは思い浮かべることができるのではないかと思います。この左側の写真とか、これ絵かな、これをこういうものを見てね、イメージが頭の中に固定されないようにすることが大切だと思います。でなんで聖書はね、 もともと挿絵がないかって言ったら、こういう絵によってイメージが固定されないようにしなければいけないからです。言葉を読むことによって自分の中でそのどういう情景であったかということを思い浮かべるようにしていくということが大切です。でところがイエス様はそのようにですね、まあちょっと変ですよね、どう見てもね、そのちっちゃなね、ロバまたぐ、またいで歩い、またで挟むようにして歩いて、入場なさった。だけどそれこそが王としてエルサレムに入場するやり方であったと、メシア、ただの王ではない、メシアとしてエルサレムに入場するイエス様のやり方であった。でなぜかというと、それは預言者ゼカリアによって預言された預言を成就するためであったと聖書は言います。ロバの子に乗ってエルサレムに入場するということは、ご自分がメシアである、キリストであることを表すものでありました。このように言われています。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方で、柔和っていうのは低められたという意味ですね。低められたというのが柔和という意味ですが、ロバに乗って、ニロバの子である、コロバに乗って、これがゼカリアという、預言者によって語られたメシアがエルサレムに入場する時のありさまであると言います。一方ですね、王、一般的な王、軍事的政治的な王とは何か、どういうものであるかということは、第一サムエル記、旧約聖書第一サムエル記の8章に預言者サムエルが明言しています。これはイスラエル、紀元前11世紀ですけれども、イスラエルが王を求めたときに、神がイスラエルに与えた宣告です。王を求める、軍事的政治的な王を求めるとはどういうことかということを神が、イスラエルに宣告なさったこと。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの10分の1を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの10分の1を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王の家に、 助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。軍事的政治的な王を求めるとはこういうことである、それが王の権利であると、まあ、宣告しておられるわけです。それとは全く違った王、メシア、全世界の王としてイエス様はやってこられた。それがゼカリア書の9章の9節から12節に予言されていることであります。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も断たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至ると言われている。戦いをやめさせる方だ、戦いをこの地からなくさせる方、これが真の王であるというのです。メシアは王であると言いますけれども、この王というのは軍事的な王、政治的な王とは全く違う王である、王であります。普通の王はね、軍事的な王というのは武力によって相手をねじ伏せるもの、これが世の王であります。ところがメシアとしてやってこられたイエス・キリスト、イエスは諸国から諸国に戦いをやめさせる、諸国の民に平和を告げる、語る、作る、与える、それが真の王である。でイエス・キリストは戦いをやめさせ、真の平和を与える方としてエルサレムに入場なさった。イエス様はそのことを強く自覚しておられたのです。だからこのゼカリアの予言を実現するためにロバの子に乗って入場なさいました。この上着を敷き、白の枝を敷き、またその白の枝を振ってですね、振るというのは王様を迎える態度なんですね。王様を迎える態度、イスラエルにおいて王様を迎える態度でありました。でイエス様は王様としてエルサレムに入場なさるわけですけれども、それは誠の王、真実の王とは何かを明らかにする入場であった。普通の王様は馬に乗って入るんです。人々を蹴散らす馬、ね、戦いに のために乗る馬に乗って入場するのがこの世の王です。しかしイエス様はそうではなかった。この世の王は戦いを作る、戦いを語る、対立するものを征服することによって平和をもたらす、それがこの世の王であります。つまり戦争による平和、戦争による平和、これがこの世の王がもたらす一時的な平和であります。ところが神はですね、神は平和を作るものというのが神の別名でありますけれども、それは戦争によらずに平和を作る方、これが神様です。真の王、誠の王は神の子と呼ばれますけれども、それは神の方法による平和の実現をなさる方。エペソ人への手紙ですね、次のように、言われています。これは私たちのキリストの平和教会のもう元となっている聖書の言葉ですけれども、実にキリストこそ私たちの平和です、キリストこそ私たちの平和である、まあここから私たちの教会の名前は来ています。 キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一つの人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。平和、神が作られる平和、シャロームって言いますね、ヘブライ語でね。ヘブライ語でシャロームと言いますけども、それは愛と命が満ち満ちた状態、状況を意味します。戦いがない状況というのが聖書、戦いがないというのが普通の平和という言葉の意味ですけども、聖書は違います。愛と命が満ち満ちた状況、状態のことをシャロームというのです。そしてそこには分離や対立が存在しない、罪が存在しない状態、それが平和であると聖書は言うのです。当時の地中海世界というのはローマが軍事力によって支配していた世界でした。それはパックスロマーナって言ってですね、ローマの平和とかって言われたものなんですけれども、それは軍事力によって非支配民を抑圧して戦いがない状態にしていたのがパックスロマーナ、ローマの平和と言われるものだったんですけれども、それとは全く違う、その圧力によって作り上げる平和というのはそこに内的な対立があります、怒りがあります。しかしそういうものとは全く違う、むしろ愛と命が満ち満ちた状態、状況、それこそが神が作る平和であると聖書は言うのです。今ここに平和というのは罪がない状態であるとも説明しましたけれども、罪というのは的を外すというのが元の意味なんですね。的を外す、だから何か犯罪を犯すという、そういう意味ではないんです。聖書では的を外すというのが、聖書における罪という言葉の意味。的を外すというのはこう一つではない状態ですから、分離させられた状態、分離した状態、つまり罪というのは分離させる力と考えることもできるわけですね。ですから罪とは分離した状態、関係が正しくない状態、これを罪と聖書は言います。ですから神が与え作る平和、神が与える平和というのは神との全く関係、神との一つの関係である。そして神が与える平和は神様との平和、自分自身との平和、そして自分と人との平和という三つの平和を私たちが与えられることであります。皆さんどうですか？自分自身の中に平和がありますか？自分の中に分裂がありますか？あったと思います。私はありました。私はイエス様と出会う前に自分の中に大きな大きな分裂がありました。しかしイエス様の父を、イエス様の御霊を注がれた時に神様との間に完全な平和が与えられた時に、自分自身分裂していた自己が一つにさせられる、一つになる。そして私は俺は榎だって言って叫ぶ、そういうですね俺は榎だってのは当たり前なんですけど、それでも俺は榎だって言って叫ぶ、そういう自分自身の中にあった分裂が癒される、一つとされる、そういう平和が与えられる。 そしてそこをもとに隣人との平和を構築していく、そういう歩みが始まったのです。一朝一夕にはなかなかいかないですよ。神様との平和、自分との平和っていうのは、神様と出会い、神様に心満たされたときに一瞬にして起こります。一瞬にして起こります。だけど人との平和っていうのは時間がかかる。それは一人一人が神様との平和を与えられるという、そういう関係の中に生かされていることなしに、これを実現していくことが難しいからです。しかし神様はこれを必ず成してくださるし、私たちは生涯を通して人との平和を作り上げていく働きに参与するものとされる。それがイエス・キリストの家臣としての働きであるわけです。イエス・キリストの十字架の血は罪を取り除くものでした。罪そのものをなくす、取り除く、廃棄する、それがイエス・キリストの十字架の力であったのです。これによって神による完全な平和の実現がこの地にもたらされた。イエス様はそのためにエルサレムにメシアとして、キリストとして入場なさったのであります。いさおなき我よという賛美があります。有名な賛美ですけれども、この詩を作ったのはシャーロット・エリオットという女性の方で、1789年から1871年に、イギリスに生きた人です。牧師の家系に生まれましたけれども、30歳の時に病気がもとで身体に障害を得て、人の世話にならなければ生きていくことができない体になってしまいました。で、彼女はそのことによって非常な苛立ちと怒りに満ちた毎日を送っていたそうです。神を恨み、自分を恨み、人を恨む、神との分裂、自己との分裂、人との分裂、その中に彼女は生きていました。これはシャーロット・エリオット。そんなところに、メーランという牧師がやってきました。で、彼はですね、その牧師の娘であるシャーロットに聞くんですね。あなたはクリスチャンですか？すごいですよね。牧師の娘に聞くんですよね。あなたはクリスチャンですか？って。牧師の家庭に生まれ育っていたけれども、イエス様との関係を持っていないということが分かったからだと思います。そしたらシャーロットはね、もう本当に気が強い人でね、宗教の話なんかしたくないってもう、言うわけです。そうするとこのメーラン牧師は言います。気に障ることは断にして申し訳なかった。でもただ私はあなたがあなたの心を神様に委ねて、そして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができる、できるようにと祈りますと言ったそうです。それだけ言った。するとシャーロットはですね、自分が高慢だったということに気がついた。で、3週間後、もう一度メーラン博士がエリオット教を訪ねたときにですね、私は救われたいです。私は神様のところに行きたいです。しかし、どうしたら神様のところに行けるか、どのようにしたら神様のところに行けるのかがわからないのですと彼女は訴えました。そうするとメーラン博士は答えるんですね。そのままのあなた、そのままのあなたのまま神様のところに行けばいいんです。罪人のまま行けばいいんです。自分の罪を背負ったまま、持ったまま行けばいいんですと答えました。そしてクリスチャンとしての 生活を始めたシャーロットでしたけれども、体の苦しみのために苛立ちと惨めさに苛まれることは多かったといいます。で、1884年にお兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちのための高等教育、学校設立のための計画を立てました。そして教会を挙げて資金作りのバザーを行うんですけれども、体の不自由なエリオ、シャーロットは、ね、何もできない。で、惨めで役立たずの自分、本当に悲しかったと言います。だけどそこに聖霊が働きかけてくださって、感情によらず救われているという事実、イエス様がこのままの私を招いてくださっている、このままの私を受け入れてくださっているという事実に彼女は立ち返ることができました。そして自分と同じ境遇にある人々のことを思い詩を書きました。このままの私、何も申し開きすることはできません。ただあなたの父親が私のために流されたから、あなたが私に来なさいと命じてくださっているから、神の子羊イエスよ、身元に参ります。このままの私をあなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに、神の子羊イエスよ、身元に参ります。このままの私、あなたの愛は知らぬ間に、あるいは人に知られぬあなたの愛は、すべての壁を打ち砕いてくださった。今私はあなたのもの、そうあなただけのもの。神の子羊イエスよ、身元に参ります。この賛美を書いて、身体障害者の賛美歌として匿名で出版しました。そうするとこの Just as I am という異様なき我をの賛美の詩がですね、歌詞カードとしてカードだけクリスチャンショップで売られるようになっていきます。そうすると彼女の主治医、熱心なクリスチャンであった彼女の主治医がですね、ああこれはシャーロットにあげたらシャーロットに励ましになると思ってですね、それをクリスチャンショップで買って、そのカードを彼女に手渡した。これを読んでね、これを読んでごらんって言って、これを読んで祈りなさいって言って渡してくれた。すべての壁を打ち砕く十字架の血があります。イエス様はそのために十字架にかかって、すべての壁を打ち砕くために十字架に血を流してくださったのです。そのための入場でありました。罪の壁、生い立ちの壁、健康の壁、感情の壁、主義主張の壁、民族の壁、宗教の壁、すべての壁を打ち砕く愛、この方の十字架の血が私たちを神の子とするのです。すべての人を神の子とするのです。真の礼拝者とするのです。完全なもの、聖なるものとする。イエス様はこのためにエルサレムに入っていかれたんです。真の王との王となるために、私たちの間に立ちはだかるすべての壁を打ち砕き、私たちを神様と一つとし、私たちの中にある分裂を癒し、また私たちと隣人の間にある分裂を癒すためです。この方が私たちの王です。お祈りをしたいと思います。私たちの 王様、イエス様、全人類の王として十字架に血を流すためにエルサレムに登っていかれた、あなたこそ私たちの王です。あなたを褒めたたえます。あなたの血はすべての壁を打ち砕いてくださいました。神様と私たちの間にあった壁、私たち一人一人の心の中にあった壁、私たちと他の人の間にあった壁、すべてを打ち砕く、すべての壁を打ち砕く力、あなたの十字架の血を注いでくださったことを感謝いたします。私たちの王様、私たちはあなたのものです。あなたが始められたこのお働き、完成なさったこのお働き、私たち小さなものですけれども、この周囲にそれを成していくことができるように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。Oh.